聖書を読み出します。旧約聖書のイザヤ書55章の1節より13節までをお読みいたします。旧約聖書の1153ページです。イザヤ書55章8節より13節まで。聖書55章8節。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言っている。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。雨も雪もひとたび天から来れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、根を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与え。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。あなたたちは喜び祝いながら出立ち、平和のうちに導かれていく。山と丘はあなたたちを迎え、歓声を上げて喜び歌い、野の木々も手を叩く。いわれに変わって糸杉が、踊りに変わってミルトスが生える。これは主に対する記念となり、印となる。それは常しえに消え去られることがない。もう一箇所、新約聖書からルカによる福音書12章4節から7節までをお読みいたします。新約聖書の131ページです。ルカによる福音書12章4節。友人であるあなた方に言っています。体を殺してもそのうち、それ以上何もできないものも恐れてはならない。誰を恐るべきか教えよう。それは殺した後地獄に投げ込む権威を持っているから。そうだ、言っておくが、この方を恐れなさい。5羽のスズメが2アサリオンで売られているではない。だがその1羽でさえ神がお忘れになるようなことはない。それどころか、あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに。
本田記念教会で、まあ、神様のここに守りプレゼントによって、まあ、無観客出たみたいな、無回収出たみたいな。確かに今日は多くの教会がその扉を開けることなく、まあ、インターネットを使う、もしくはそれができないならば、まあ、本当にこの時間共に祈りに覚える、そういうような時間にしてほしいとの、まあ、伝え連絡がなされていると伺っております。私が今日5年間お伝えさせていただきました本田記念教会の、ね、中で最後の説教となります。そして伝道師になってから2年の間は日本と韓国を行き来する、そしてそこで日本と韓国の教会に共に仕えるという働きを頂きまして、まあ、そのために本田記念教会の多くの方々が自分のためのお祈りをサポートしてくださったところ、この場では が大変感謝しています。このことも自分だけの思いではやっぱりできないなというふうに感じさせていました。前もお話しいたしましたが、本当に一月前、3月1日私はソウルにいました。この日は韓国の独立運動を記念する、3.1 記念日といって、大変どちらかというと愛国心が盛り上がり、反日のムードが、どうしても高まってきておりました。しかしその日、主日でありますが、私がお伝えしていました韓国のセムナン教会、新しい門の内と書いて新門ないですね、漢字で新門のセムナン教会、その歴史において初めて教会の中に信徒の皆様が入ることができないという礼拝を先に挑みました。そしてなんと私はその日、その教会の中に入って神様を賛美する奏楽一曲ですけれども、で奏楽の雇用がありましたので、そこに立ち会う、歴史的な瞬間に立ち会うことになりました。インターネットでつながるといっても、どうやってつながればいいんでしょうか。それは私たちが趣味の話、そうした時間を共有するのと、またこうして2000年間教会が守ってきたことを大切にしているものとを、簡単に一緒にすることはできないのでありましょう。しかしいずれにせよ、今日私たちがどのように歩めばいいのかということが求められています。教会は本当にこの世に対して何を発信していけばいいんでしょうか。単純にインターネットの礼拝を進めることではありません。それよりもまず私たちが日々生きている中に神の御言葉は届いているでしょうか。それがなくして日曜日この10時半からスマホパソコンだけでポチッと参加、今日は茂木先生つまずかないで喋ってもしたらよく回っていいねそういうもんでいいでしょうかということはありません。しかし来ることのできない方のために教会は何をすることができるのかということも、私たちには今切迫した緊急の課題ではないかと思われます。さあ、今日私たちの礼拝に私が指導しています大会のゴスペルクワイアの皆様が出席してくださいました。一年に数回礼拝を共にしながら礼拝の中で交渉をしていただくようにしております。本当に今日はですね、不要不急何をもって不要不急というのかというのは大変難しいところだと思います。思いはあっても、ご商売または関係者に、例えば医療関係者、教育者がいることなどは、やはり今日はちょっと参加できないねというような申し出もいただいておりましたが、今日は私たちの方がこちらに駆けつけてくださいました。この2年間は渋谷区でも、この代官山8の2の本田記念協会の地下といいますか、はい、と言えばいいのかちょっとわからない旧国士官に住まいを与えていただきまして、生活することができました。本当にこの2年間の間、この渋谷が代官山の方ですけれども、目まぐるしく変わっているということを皆様もひしひしとお感じではないでしょうか。行きたいところに行くのに、どこの入り口から入って、どこに向ければいいのか、地上を行けばいいのか、2階を行けばいいのか、下を行けばいいのか、全くもって、難しいような今構造で、渋谷はまだまだ新しく変わっている。そしてその中でこの大会に建てられた本田記念協会も、新たな2020年度の働きが示されているのではないでしょうか。さあ、私がこの教えています代官山ゴスペルクワイアには、とても面白い経歴の方、性格の方、いろいろな方が来てくださっているわけですが、その中のあるお一人もまだ まあ、それに近い方がパッと思い浮かびますので、ね、すぐこう東でも西でもね、行かれる方がいらっしゃいます。まあ、そういう方がいらっしゃるわけです。そして、しげる先生って、あさって時間ありますかって、韓国帰らないで、東京にいらっしゃいますか、まあ、こういうふうに聞かれたので、ありますけど、まあ、どうしましたかって言ったら、いや、実は私がですね、応援しているミュージカルがありまして、ちょっとチケット頑張ったので、近い渋谷にですね、なんていうのかな、ミュージカル現象が、光ですね、光屋の上にミュージカル専門劇場があって、まあ、私の友人とかよく音楽家であそこで演奏しているのですけど、私はあそこで演奏したこともまた見に行ったこともなかったんですね。で、チケットを、まあ、いただきまして、大変いい席になりました。受付でもう開演10分前ぐらいにこう一緒に急いで上がっていって、どうしたと申します。もう事務員さんの態度が違います。あ、知ってました僕ともう一人分ぐらいしかその、まあ、チェックインしてない人はいなかったんですけども、あ、これは相当なこの、まあ、うちのメンバーさんですけども VIP であるということがそこで確認されたわけです。まあ、そして私が、見に行ったミュージカルは天使ラブソング、まあ、ゴスペルを扱ったミュージカルでございます。本当に、まあ、手前味噌ではございますけれども、まあ、こうやって一人の観客の立場としてですね、このようなエンターテインメントを見るのはとてもいいなと思って楽しみにしておりました。まあ、元々はこれ映画ですね、映画の映画が原作であります。主演女優はウッディ・ゴールドバーグが作品の主演女優でございました。で、私が見た、渋谷で見たミュージカルのこの天使になるソング、イチの方を、まあ、元にして作られたミュージカル。そしてキャストは日本人でした。私が見た時のこの、まあ、修道女に扮して、まあ、マフィアの彼氏から逃げてベロですね、ちょっと大きい、まあ、なんていうんですかね、言葉はちょっと悪いですけど、クラブ歌手といった方がいいのでしょうか。まあ、歌は大変うまいですけども、メジャーへの階段も上がることができず、こういう夜な夜なお酒出る店で、まあ、聴いている歌手、まあ、そういうのが出るんですけど、まあ、ひょんなことからトラブルに巻き込まれて、その町で一番安全なところはどこか、それは修道院だと、修道場のところまでは誰も手が来ないというところで、そこにかくまれるところから、まあ、話がスタートします。まあ、このあらすじを全部言っちゃいますと、まあ、面白くないので、ぜひミュージカル、もしくはテレビ、映画などを見ていただきたいと思います。しかし、やはりここでもですね、このベロリスというのは、まあ、元がその、いわゆる、なんていうんでしょうかね、まあ、夜の街といいますか、そういうところでどっぷりと生きてきましたので、少しばかり問題を起こして、その街で一番安全な修道院を追われることとなってしまいます。しかし、そこでですね、この修道所に扮したベロリスは、さまざまなことをで、この、まあ、どちらかというと、まあ、保守的な修道院に新たな風を吹き込んで、それはその修道女たちが歌うか細い声の賛美歌をそうではなくて太い声のゴスペルに変えて楽しく歌う、そういうことですね、まあ、彼女は取り組んでいたわけでございます。一番気の弱い修道女と、その一番、まあ、改革的な、進歩的なデロリスとか友達になります。もうこの晩、この修道院から出ていかなくてはいけない、追い出されるという時に、この一人の少女がデロリスに向かって語りかけるんです。それは、今日読みしましたイザヤ書の言葉であります。55章の12節。あなたたちは喜び祝いながら出立ち、平和のうちに導かれている。山と丘はあなたたちを迎え、歓声を上げて喜び歌い、野の木々も手を叩く。 聞いたこの、まあ、どちらかといったら野蛮の女性でありますデブリスはこの根からの修道人に向かって、それはイザヤ書55章の12がね書かれていますね。なぜそんなことができたのでしょうか。簡単なことです。修道院に来て入って、まあちょっとアメリカの修道院がどうなっているのかわからないですけども、多分お酒を飲むこともできず、禁欲の中で男性と遊ぶこともできず、まあ、そういう世俗的なことから一切遮断された中で生きているエロリスは、寝る前に眠くなるために聖書を毎晩読んでいたんです。毎晩毎晩毎晩旧約聖書も新約聖書もずっと読んでいた。だからこの少女が鼻抜けの言葉としてエロリスに言った、あなたたちは喜び祝いながら家たち平和のうちに導かれている、大和岡はあなたたちを迎え歓声を上げて喜び歌い、どの木々も手をたたく。これを聞いて、これはイザヤの予言の言葉である。そしてこの先には旧約から新約へつながる私たちの救い主イエス・キリストの予言を彼女は見てくることができたわけです。さあ、しかし私がそのミュージカルの光の劇場で見えていたわけですが、あそこにはいくつもの、高校生たちが文化体験で来ていました。まあ、1階2階3階ちょっと見えにくいところとか、まあ、ちょっと値段が安いのだと思いますが、そこの席などほとんどが昼公演で高校生でした。まあ、それを含めましてそこにいる満員の観客の誰一人、ここでこの修道女、根っからの修道女が鼻抜けの言葉としてイザヤ書を読んでくる、ここの意味を分かった人はおそらくいないのではないかと思います。日本人には、まあ、この聖書の世界がこういう、こう言ってしまえばそれまでで、ね、ありますが、なかなかここが読みません。さあ、なぜここの箇所、自分の人生がまた闇へと戻されてしまう、自分では及びもつかない力によってそれまで庇護されていた、守られていた修道院の生活うまくいきそうだった、しかし自分が犯した、まあ、過ちのためにそこも追い出されようとして、ここから先どうやって生きていけばいいのかというところに、なぜこのイザヤの言葉が使われたのかということをちょっと今日は考えてみたいと思います。同じ旧約聖書1153ページのイザヤ書55章の8節から9節をちょっとご覧ください。そこにはこうあります。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えていくというふうに書かれています。そうです、神様の思いはここで聞いているあなたたち、つまりそれはつまり言えば私たちなんですけども、主の思いは私たち人間の思いをはるかに超えているんだと述べているんです。そして主が整えられる道は私たちが考えている道よりもはるかに高い道であると思います。ここではヘブライ語のキーという副詞が使われていますが、これは英語で言うと、まあ、シュアリー、確かにという念を押すところで使われる単語であります。この前後ではあまり出てこないんですが、この預言者以外の言葉のここにおいて確かに主は言われる、それはあなたたちに向けて語られているんだ、預言者イザヤが神の言葉を預かって、そうだ確かにこの言葉は主の言葉だと言っている、これがヘブライ語からも読み解くことができるところであります。十節はこうです。雨も雪もひとたび天から降れば虚しく天に戻ることはない、そ それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。これは私たちのよく知る自然の法則であると思います。しかし、そこに続く11節はこうです。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私の元に戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。まあ、ここに今日読んでいるイザヤの予言の中心点が一つあると思います。神の言葉、主の言葉は何もなく発せられて、この山々、川を越え、また私たちの間を越えて、何も収穫を持って神のもとへ戻ることはないという、まあ、神の言葉が神から発せられて神に戻る、ちょっとこれは抽象的な概念だからなかなか理解するのが難しいかもしれませんが、まあ、そこを見越してかイザヤはこう言う、それは私の望むことを成し遂げ、私が与える使命を必ず果たす。神様が私たちに約束されていること、神様が望むこと、それは神様の言葉、神様の言葉を通して必ず実現するんだというように書かれています。同じようにイザヤ書の45章23節にもこう書かれています。私がちょっと読みますと、イザヤ書45章23節、私は自分にかけて誓う、私の口から恵みの言葉が出されたならば、その言葉は決して取り消されない。神様が口にした恵みの言葉、祝福の言葉は、それは決して取り去られることがないというふうに書かれています。そうです。神には、まあ、主と神というのは、これも言葉がね、難しいですから、混同すると思いますが、神様のお名前のことを主と言います。ヘブライ語ではアドナイですけども、主ですね。神には望みがあるんです。神様が今望んでいる。神様がかつて望んでいる。今も望み続けていることがあるんです。それは何でしょう。それが先ほどから話題になっています、この55章12節、あなたたちは喜び祝いながら出立ち、平和のうちに導く、皆さんはここから出ていくんだ、皆様は今日集まっていますが、ここから出ていく、今のところ、まあこの今のところでは私たちに何の使命があるのか、神は私たちに何の使命を与えているのか、なんで使命が与えられるのか、または私たちに何で試練の中にいるのか、このことは今はまだ隠されています。しかし私たちはその場所から出ていく、これも喜んで出ていく、平和のうちに私たちの前には神様自らが歩いている。だから私たちは神様の道の跡を、歩く跡をずっと従っていく、それだけでいいんです。私たちがこの道からちょっと外れたい、ちょっと外れたいな、一休みしたいな、あっちの水の方が美味しいぞ、こっちの水か、その時にも神様は私たちを連れ戻し守ってください。その時に山と丘はあなたたちの前で喜び歌います。山と丘が喜び歌う、それはこの世で作られたすべてのものがあなたたちの生きることを喜び祝う、そして歌う、そして木々が、手を寝てますよ、木々が手を叩く、心地よく、今日なんかすごいですね、この雪と桜が一緒に見えて、これもなんか私もこの31日の良き思い出になるなと、先ほど教会学校に泊まってこの2階の教会を見ていましたが、まあ、こんなこともあるわけです。しかし私たちに与えられているのは、全てのことによって私たちは祝福されているということです。ここから外れていくのは私たちの、それを これから起きようとしています。その素晴らしさを木々に生々に伝える。ではあなたはなぜここから出ていくことになるのか。いや出ていかなくていいよ、ここから先私たちが生きているもっと大変なことがあるから、家の中に行けばいい、出ていかなくて、自分が得たもの、自分が買ったもの、自分が蓄えたもの、その中で生きていけばいいよ。聖書の教えはこうではありません。本当に世界中のキリストを信じる者が聖書的であったら買い占めが起こるわけがありません。パンツは2枚以上持っちゃいけません。金銀を与えなさい、これが聖書の教えです。どうでしょうか、私たちは神を信じると言いながら実は教会の外に一歩出たら人狼者になります。神は飛んでいってしまうのです。目を血眼にして何を作るんだかわからないけどとにかく買う。かなり私もあれを見てへこたれましたね。へこたれました。でさらにへこたれたのはそこにあります並木橋のライフでそのようなことが起こっていて、この野菜と肉の取り方でこの方は一体何を作るのか。引きこもるにしても生鮮食料品買って持たないわけですね、まあ、冷凍食品買うならいいですよなんて思っていて、まあ高いものは売れることですね、牛肉とかごま油とかね。で東急フードショーに行ってまいりました。どうかなと思ってバッチリ全部売ってましたね、生鮮食料品もお米も。私が311の時に近いところが移動のインターナショナルスーパーでした。その辺には高級スーパーになっていたんですけど、全部揃ってましたね。在庫も切れないんです。その代わり1本、まあ、その辺で買ったら80円ぐらいのペットボトルの水が350円ぐらいですよね、定価です。もうそこにはしもじもが買おうと思うことになる。これ何なんでしょう。私たちはとても踊らされているんです。これだけでいいっていう、自分の身を守る最低限のものはこれだけだよって、あと心配しなくてもいいじゃないのかって、何も心配しないのがいいって言ってるわけではございません。しかしそれが過剰になった時に私たちはここでいいじゃない、ここでいいじゃない、与えられた恵みから遠い人生を、まあ、生きてしまうわけです。お話ししましたようにこのゴスペル映画天使になる行動というのは、1がウッディ・ゴールドバーグ、2は主人公は、まあ、おそらくローリン・ピュートという方の前、まあ、綺麗な美人女性が、まあ、主演高校生の役で主演をしました。彼女は高校に居場所がない、まあ、おそらく家庭にも居場所がない、そして人生に大きな悩みを持っていました。で大好きなのは歌なんです。歌うことが大好きでした。しかしその高校ではこのように歌わなくてはなりません、このようにしなくてはいけません。伸び伸び歌うことが好きな彼女はその歌も歌えなくなって、だんだん心を閉ざして生きるようになってしまいました。誰も私のことを理解してくれない、誰も私のことを理解してくれない、このことより強い絶望がこの世にあるでしょうか。このような絶望を私たちが感じたときには何気ない日常の中ではありますが、そこにはもう死が近寄ってきています。いや本当だったら教会が、公的福祉サービスが、自治会の人が、お寺さんが、なんとかが、いやそんなことないよっていう時代が日本にもあったと思います。しかし、無縁社会ですね。縁がない社会。この無縁社会で私たちはどのようにキリスト者として生きていく必要があるでしょうか。このような悩みの中にあるこの彼女に対してある時に勧められた曲が、今日ちょっとお伺いしたこの心をくじけるという賛美歌であります。 これは後にちょっと歌ってみたいと思いますが、1番だけちょっと、ご出演の方に歌っていただきまして、少し歌詞を読み込んでみたいと思います。これは、まあ、アメリカ、まあ、県ではもうヒットソング、ヒットソングアメリカの一部にはございます。では心くじけて1番だけちょっと歌いながら歌っていただきます。信教の欲では体を殺してもその後それ以上何もできないものを恐れてはならない。簡単なことを申し上げます。つまり私たちが何か困難によって殺されたとしましょう。しかし殺された私たちが、もし殺されたとしても私たちの魂をそのものは奪うことはできないと言っています。私たちの肉体に何者かが危害を加えることは、それはできましょう。しかしその先できるものなどない。だからその者たちを恐れてはいけないと言っているんです。愛を持った命令です。私たちが恐れないため、私たちが迷わないため、私たちが一人で苦しまないため、そして恐れてはならないという愛にあふれた命令がなされています。5節では、私は警告するであろう。じゃあ何を警告するのか。つまり私たちの魂をゲヘナという地獄ですね、地獄に投げ込むことができる方がいらっしゃる。その方を恐れる。 あなたの体に危害を及ぼすものを恐れる。そうではない。私たちの魂を本当に地獄、孤独のどん底、死のまた先の死、そこに追い込むことのできる権威を持った方を恐れよと言っているんです。つまり裁きを行う方、これが神であります。イザヤ書ではあなたたちの道は高く、あなたたちの進むところに祝福があると言われます。祝福の言葉は無駄にはならない。しかしこのことと同時に、私たちを裁くことができる方がいらっしゃる。このことを忘れてはならない。ここがなくなった瞬間に、私たちの信仰は無理やく宗教になってしまう。どちらかが肥大しても、これもまた無理やく宗教になってしまう。6節を読んでみましょう。5羽のスズメが朝日を見て生まれているように、だがその一羽さん、神が忘れないようなことはない。7節、それどころかあなた方の髪の毛までも一本のグラフを飾られている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりはるかに勝っていると言っています。スズメが出てきます。スズメとは皆さんにとってどのようなイメージだったでしょうか。エルサレムの神殿では神に捧げられる動物というか、鳥類としておそらくこのスズメも神殿の前で見られているわけです。ですからその辺にスズメをたくさん売る業者たちが神殿の前にずらっと並んでいる。これはまあ変な話ですけど、ある種の御利益、聖願、そういう形で神の前に捧げていた、ということがまあおそらくあったでありましょう。その神殿で売られているボアで見られる、これ大した金額ですけども、その中の1羽でさえも神様の目の前、神様の視界、視線の前では無視され、忘れられることはなかった。なかった、これ官僚系です。なかったんだ、無視されていない。私が進学校に通っているときに、一番近い西野という交差点、そこでバスを降りて徒歩5、6分歩いて登校しなくらいだったんですが、まあそこでなんというか、朝登校時にスズメの子供がですね、道路でまあよたよたしている。で、気がつくとその周りをスズメの親子が飛んでいるんです。近くに止まってみたり、まあ、人間がいますから警戒しながら、自分の子供がそこで飛べないでよたよたしている。そのままだと車が来て引かれる。その時に私は大変困りました。このスズメを持って行って、まあ、ICU の森かなんかにちょっと話してあげたのに、そうではなくここに置いて、多分おそらく数分後にここバスか自動車が来て、多分このスズメは命を落とす。その結果を出すことは私はできませんでした。ちょっとだけ手で、まあ、脇の花壇といいますか、そういう自体の方にフッと持っていって、その場は立ち去りました。まあ、日本の法律でスズメ飼ってはいけませんね。愛玩動物というのを食べてはないのです。スズメにはスズメの生き方があるんです。私たちが介入することで、そのバランスは壊れてしまう。しかしそのようなスズメのことも神様は無視して忘れることはなかったと言っています。一羽もないんです。そして私たちの髪の毛一本まで数えられる。今日の結論は、恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりはるかに勝っているということですね。スズメの話をしたので、まあ、教会では私たちのことを、まあ、神の羊、命名のような羊とか、まあ、ここにとか、まあ、いろいろそういう動物が出てくるところがあると思いますが、まあ、スズメ、私たちみたいなか弱いスズメも大事にしてくれるのが神様。まあ、教会学校だったらそうかもしれませんね。 ちは小さくてもお守りなさる神様とか、これずっとこう教会学校で歌ってると、今日の聖書箇所を見たときに、読んだときに、あ、私たちスズメとか小鳥も守ってくれるような神様だな、こういうふうに思うかもしれません。しかし、そのことをもう少し超えて、今日のルカによる福音書は語っているのです。それは、あなたたちは多くのスズメよりも勝っている人です。ここにいる一人一人、神によって命を与えられ、そして役割を与えられ、祝福を与えられている私たちは、まあ、フレッシュタつけるわけでもないんですけども、多くのスズメよりも勝っている。このことが、今日、主イエスが私たちに告げたいと思います。預言者エリサイは告げました。神の言葉は虚しく戻らないし、そして神の言葉は神様を願うこと、望みを実行する。神の望みとは何でしょうか。神様は私たちと一緒にいたいのです。私たちと離れることを求めているのです。私たちといつも一緒にいたい。残念だけど、スズメより一緒にいたいんです。スズメに悪いなと思って今日の話をしていますが、スズメよりも勝っている。そのために私たちは試練を与えられる。使命を与えられた私たちと共に生き、歩みたい。これが神様の願いなんです。あなたは愛されています。そして優れています。ですから、恐れてはならないんです。この世のこと、出来事、このようなことに恐れてはいけません。生きていく現実の中で恐れてはいけません。うまくいかないことを恐れてもいけません。そして、めげてはいけません。放棄してもいけません。なぜならば、神様が私たちのことを忘れていないからです。私たちを苦しめているものの全ては人が作り上げた。私たちを苦しめているものの全ては人が作り上げたものなんです。私たちの神様は私たちを捨てる、見捨てる、放棄することはしません。受難週です。私たちに命を与えるためにイエス様は自分の一人を十字架に送られました。本当に死んだのです。それを目撃したのです。血が流れたのです。それは私たちと神様が共にいたい、あなたたちのことを愛している、大丈夫だよという証のためです。その証のために神の一人子である主イエスキリストは死にました。嫌でしたが死にました。それは私たちのためです。このように私たちの神様は私たちを放棄することはありません。それよりもむしろ私たちに愛を注ぎ続けてくださる。それでは共にこの心をくじけて一番二番を与えたいと思います。
Thank you.
ちがあなたが約束されている恋に従わず、自分で自分の心に壁を作り、悩み苦しんでいるのだと思います。しかし、あなたがスズメよりも私たち一人一人と共に生きる選択をしてくださっている、愛を注いでくださっていることを信じて、これから困難な季節が続いていくとは思いますが、私たちは生きていくことができますように、主よ、私たちの心の声を続けてください。思いやりながら今日ここに集うことができなかったものを主よ、どうぞ憐れんでください。共に主の霊によって私たちが霊の交わりを受けることができますように、あなたが私たちの心に心を告げてください。礼拝が閉じられようとしておりますが、この最後まで、この祈りを尊き主イエス・キリストの名前としてお捧げいたします。アーメン。